ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはあの世に嫌われたマジシャン矢上純さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか素晴らしい、肩書きというか、はい、ついているんですけども、実は病から生き残る笑顔の魔法ということで器出版さんからね本を出されていて、はい、まあ、これを読むと、はあ、そうかそうかと、大病を4回経験したということで、はい、なるほどという感じなんですけども、すごくいでたちが、はい、こうシルクハットじゃないですけど帽子を今かぶってジャケットのバッジがスペードのエース、ね、
はい、
これはこういうバッジが売ってるんですね。
そうですね、たまたま見かけて雑貨屋さんで、あ、これいいと思って、
ね、
これでも10年前ぐらいですね。
あ、本当ですか、はい、マジックといえば、ね、トランプですもんね、は
い、これ褒めていただけるんですけど、
はい、ですからお仕事はマジシャンですね、
はいはい、
もう長いんですかマジック歴は。
まあ、マジシャンとして人前でやるようになってからも15年ぐらいですかね、
はい
はい、
じゃあ人前にやる前からすると、うん、マジックをやりだしたっていうのは、
やりだしたのは9歳からなんですけど、
でそれをもう本職にしようということで、
いや、もう最初はそんなつもり全くなく、本当に趣味として、もう本当に誰に見せるわけでもなく、もう自己満足の、ずっとやってましたね。
でも場が和みますよね、うん、マジック好きな人大体なんか持ってて、
はい、
ちょっと話するとすぐ見せてくださったりとか。あ、
今はそうです ね、
ね、
何かやってよって言われたりとかはします、
じゃあこうなんていうのかな、テーブルマジックから、うん、はい、こう大掛かりなものまで、
そうですね、イリュージョンまでやります、
はい、そうなんです。今日はね、まあ、矢上さんのこのあの世に嫌われたっていう部分もそうですし、実はマジリハというね、マジックとリハビリテーション研究会のキックオフイベントというのが8月30日にあるので、はい、まあ、このお話をね、はい、していただきたいと思っているんですが、まず大病4回経験っていう矢上さんのちょっとことを聞かせていただきたいんですが、
はい、
まず1回目、
ま、1回目がですね、2005年になるんですけど、
はい、20年前、
はいはい、でその頃、まだ会社員でして、会社の健康診断でちょっと血液に異常があるので、
はい、
すぐ総合病院に行ってくれと言われて、
はい、
病院に行ったら、まあ、白血病という、
はい
はい、
それはじゃあ健康診断前っていうのは、
はい、
というか結果が出る前っていうのは、
はい、
なんか自覚症状っていうのはなかったんですか。
よく聞かれるんですけど、全くなくて、実は前日まで会社の同僚と飲みに行ってたぐらいなんですよ、
でお酒も美味しく飲めた、
はい、
で貧血とか
めまいするとか
全くなく、はい、じゃあもう結果が出た時っていうのは晴天の霹靂ですよね。
そうですね、もうちょっと本当にやばいからすぐ行ってくれって言われて、でもその時何が何だか分からなかったん で、で病院でもそのちょっと病院行ってすぐ帰るつもりだったんで、本当に夏でしたので、T シャツ短パンだったんですよ、でサンダル履いて行って、でそのまま家に帰れず、入院が始まりました。
入院になって、で治療、
次の日からもうすぐ治療入りましたね。
どんな治療をされたんですか。
主に抗がん剤治療です。
じゃあ心構えのあまりないまま、
もうあれよあれよといううちにもう次の日からもう抗がん剤始まって、そうですね、もう痛みつけられました
副作用も出て
出ましたね。ただ1回目の抗がん剤が全く効かなかったんで、まあ、それでちょっとそこで初めてこの死の恐怖といいましょうか、でそれでちょっと鬱になりまして、入院中に、でそこからそうです、2回目の抗がん剤治療でやっと効くようになって、そこからもう、まあ、骨髄移植までしまして、
骨髄はたまたま適合、
それがあのうちの姉がぴったり合ってて、うん、それも奇跡だって言われたんですけど、うん、運よく、
お姉さんに感謝ですね。
もう頭が上がらないです、
でそれで、まあ、良くなって、はい、退院されて、
そうですね、
はい、
でそこから今度、2016年ですか、
はい、
今度心筋梗塞、
はい、だから10年後ですね、約、
そうですね、
うん、
はい、
10年間はまあ健康で
何もなく
健康にも気をつけて、はい、はい、で心筋梗塞
ですね。
これも突然、
いや、ここはちょっと胸にずっと違和感があったんですけど、そこから最初はあの、なんだっけ、座骨神経痛ってだったっけ、って言われていて、
はい、
肋間神経痛ですね、ごめんなさい、それって言われていてあまり気にしてなかったんですけど、ある日夜中にもう胸の激痛で起きて、でそこから、まあ、朝まで我慢してようと思ってたんですけど、もうどうにも我慢できなくなって病院に行ったら、もう今から手術します、
手術して、
はい、夜中ですね、で3時間とか、
はい
はい、
それも突然ですもんね。
突然です。
でそれで良くなって、
良くなって、そこから2018年ですか、
はい、2年後
の白血病の再発です。
再発ってよく5年で、
はい、
あの寛解って言います
けど、そうなんですよね、そのよく言われるんですけども、主治医には再発だって。
じゃあどっか残ってたか、
そうです、なんか骨のどこかに白血病細胞が少しだけ残っていて、それがその20年とか10年経って広がったんじゃないかっていうこと。
それもやっぱり予兆はなく、
ないです。あ、ただここのリンパが腫れたのはあったんですよ、それで病院に行って血液検査したら、また異常で、もうその数値見てすぐあって思いましたね、同じ状態だったので。
あ、以前もう治療してるから、
はいはい、
あ、またか
と、あ、またかっていう。
でそれで、また入院をして、
そうですね、でその入院中にの白血病の治療中に、なんか足の指先からどんどんしびれがずっときて、で最終的にこの胸のあたりまでしびれがきて、今度もう感覚がなくなったんです、でもう立つことも歩くこともできなくなって、でそこをそれもいろいろ検査していったら、まあ、難病を指定されている、ちょっと長いんですけど、慢性炎症性脱髄性多発神経炎という、
聞いたことがない、
はい、まあ、CIDP という、
はい、これは、なんか原因というか予兆というか、
いや全く、そのしびれが何だろうっていうから始まって、
でこれはだからもう難病指定なので、
はい、
現在も、
そうですね、もう治ることはないって言われてたので、
上手に付き合っていくっていう、
はい、
そうですね、
最初もう歩くことできないって言われてたんですけど、もうそんなのありえないと思って、リハビリ続けて
歩けるようになって、
まあ今杖ついて歩けるぐらいの、はい、
そして白血病もまた克服されて、
はい、そうですね、
その時は骨髄移植
もしました、また
お姉さん、
はい、
いやなんか本当にあの世から嫌われてよかったですよね、
本当にそうです ね,
ねえ、
なのでこの名前がついたんですけど、
今ね、さらりとお話しされてますけど、何回も、あ、もうダメかなとか弱音を吐きたくなることもありましたよね。
もう毎回そうですね、はい、
で今日ね、あの浴衣姿の美しい若々しい綺麗な奥様と一緒ですけど、奥様とあの本によると、
はい、
無菌室で婚姻届を出
して、そうですね、
これはじゃ あ, あの、まあ、お付き合いされていて、
はい、
いつか結婚したいなということを思ってて、
そうですね、うん、思っていたんですけど、まあ、僕がこう病気なので、まあ、なんて言うんでしょう、幸せにできないと思って、最初はちょっと、あまり前向きではなかったんですけど、
いや奥様が、
まあそうですね、
いいよと、
はい、
結婚しましょうという
でも無菌室で
、ね、まあ、それもネタになると言ったら言い方悪いですけど、あの他の人たちの励みになるんじゃないですか。
そうです ね、はい、
やっぱりあのあそっか、なんかこう諦めてる人がね、諦めなくてもいいんだみたいな気持ちに、でも、はい、やっぱりなんか一緒にこういてくれる人がいるっていうのはすごく心強いですよね。
そうですね、はい、うん、もう、まあ、家族もそうですし、まあ、周りの仲間とかもすごく応援してくれていたので、はい、
そしてじゃあマジシャンとしてあの独り立ちしたっていうか、これにまあ仕事を辞めてやっていこうと思ったのがもう病気になってからってことですね。
そうですね、あの 1回目の白血病を克服した後に、まあ、血液の病気なので輸血をすごいしたんですね、で、まあ、輸血っていう、まあ献血された方、協力してくれた方がいらっしゃって、でなんか、ま、その方に助けていただいたっていう気持ちがすごいあったので、まあ、何か恩返しがしたいと思ったんですが、その献血した方って探すのは絶対無理なので、まあ、昔からやってるマジック、でマジシャンとして活動して、そのいろんなところでマジックショーをして、その見に来てくれたお客様の中に協力していただいた方がいて、まあ、少しでも笑顔になっていただけたら、
そうです
ね、まあ、恩返しになるのかなっていうことで、はい、マジシャンとして活動することになりました。
あの、まあ、マジシャンとして、まあ、いろんなステージとかイベントとかも、もちろんなんですが、まあ、今回この8月30日にキックオフイベントがあるんですが、マジリハ、マジックとリハビリテーション研究会、これはどんなところから生まれたんですか。しかも一緒にやる方が、私の知っている作業療法士の山田隆さんと鍼灸師の大島直也さんという、スペシャルじゃないですかという感じなんですが、どんなつながりだったんですか。
この出会いも本当に偶然でして、まずどっちから、山田さんに関してはその同じ病院 で、で同じ、しかも同じ主治医、マシン系の、はい、で同じ病室で知り合ったんですね最初、はい、
だからあのこの慢性炎症性脱髄性多発神経炎の主治医ということですか。
はい、僕はそうですね、
はい、
山田さんはまた違う病院ですけども、
そうですね、はい、神経系の、まあ、難病でということで、
が出会いですね。
出会いで、
で、まあ、大島さんに関しては、僕が本を出した時に、あの出版のイベントをさせていただいたんですけど、その時に一緒にこうお話ししながら、こうイベントを進むやろうということで、そこで大島さん、あの宇都宮出版の岩さんから紹介していただいて、そこからの知り合いですね。でずっと話していくうちに山田さんと大島さんも実はつながっていて、あそうなんだっていう、
すごいですね、
はい、
でマジリハっていうのはマジックをリハビリにっていうことですか。
はい、そうですね、まあ、僕がその神経系の難病で、あの足もそうなんですけど手もやっぱりちょっと影響が出まして、でマジックがほぼできなくなったんです。
あ、一旦できなくなって、
はい、
でそれ で、
リハビリをずっと続けて、まあ、どうしてもマジシャンに戻りたかったので、絶対戻ってこいとも言われてましたし、一生懸命リハビリをして、まあ、復活したんですけども、
だって手先がなんかポイントですもんね。
そうですね、
はい、あのそうなんです、あの私の住んでるこの瀬戸市でも、まあ、ボランティア団体でマジック団体が何組かあるんですけど、結構高齢の方が多くて、
そうですね、よく、
ですごくやっぱり手先を使うっ ってすごくいいみたいですね、はい、だから、まあ、認知症予防だったりこうねやっぱり手先をあの使うことで脳も活性化されてって聞きますもんね、はい、そうですね、はい、でじゃあ実際に今この8月30日の参加者募集っていうことで募集がまあ16日土曜日に始まったばっかりなんですが、はいですねはい、これに参加すると、はいまあ、プログラム公演とプチマジックショーが矢上淳さんの公演とプチマジックショーがあり、はい、でマジックとリハビリ体験、はい、矢上淳さんと山田隆さん、
はい、
でマジックとリハビリ研究会立ち上げについて矢上淳さん山田隆さん大島直哉さんであるということですが、
はい、
マジックとリハビリ体験どんな感じですか。
そうですねもう本当に簡単なマジックをちょっとやっていただいて、それが、まあ、どう体にいいのか、
あ、
まあ、リハビリってその、まあ、作業療法なので、まあ、ちょっと僕も作業療法じゃないとその詳しいことまではわからないんですけども、その手を動かすだけじゃなくて、心にもいいという、
へ、
マジックって結構人を楽しませる要素とかもか、ね、ありますし、
うん、
やってて楽しいっていうのももちろんあるので、
うん
うん、もう楽しくリハビリしようっていうのが最終的に目的にあるので、
はあ、いいですね、うん、それをこう思いついたっていうこともすごいですね。
そうですね、僕がマジシャン復活してから、
うん、
ずっとやっていくうちになんとなくあれひょっとしたらこれリハビリに使えるのかなっていう、
うん、
と思い始めて、
うん、
でそこでまあ大島さんといろいろ何か面白いことしたいねっていうのをずっと話をしていたんですけど、その中でこのリハビリ、
はい、
したら今度、まあ、山田さんにも相談してみようと、まあ、作業療法士さんなので、で相談したらもう面白そうって言ってくれて、
ね、スペシャルトリオですね。
いや、完璧です。
本当ですね。で、志田美図書館の2階の集会室である、はい、ということ で、はいでね、定員が24名ですので、はい、まあ、お早めにお申し込みをですが、これ志田美図書館にお申し込みでもいいんですかね。
そうですね、
問い合わせ先にもなってますもんね、
はい
はいはい、ぜひ、052-736-6907 052-736-6907、ファックスが052-736-6908 052-736-6908 で、8月30日土曜日午前10時から12時で、この時に出版もありますね、あの書籍の、
あ、はい
はい、定価1400円で直筆サイン入り、
はい
はい、この本はアマゾンとかでも買えるんですかね。
そうですね、アマゾンでも買えます、はい
はい、病から生き残る笑顔の魔法というふうにね、ぜひ、検索していただいて、矢上淳さん で、はい、でこの時も買えるということで、
はい、
まあ、2024年3月に出版されたんですけど、はい、どうですかこれ、本はじゃあ前から書きたいなって思っていて、
本というか何かこれだけ病気をしても生きてる自分を何かに残したいなってずっと思っていたんですけど、やっぱりいろいろ費用的にもかかりますし、結構諦めていたんですけども、なんかある日、まあ、本を出さないかという
お
話を愛知県議会議員の黒田太郎さん、
ここに書いてありましたね、コメントが、はい、推薦の声、はい、愛知県議会議員黒田太郎、
はい、からお話をいただいて、
はい、
で宇多田出版の岩井さんを紹介していただいて、いろいろお話しさせてもらって、
でじゃあということで、
はい、頑張って書きますっていう、
書くことはもともと
大嫌いです。
でも自分でね書いて、
もう昔から作文が大嫌いでした。
これなんか私の知り合いの方も、まあ、すごい売れてるんですけど本が、 行ったことを書いてもらったっていう人がいるんですけど、そうですね、そういうのもある。
僕も最初ライターさんとお話をして書いていただくっていう予定だったんですけど、ちょっと、まあ、自分の言葉で書きたいなっていうのもちょっとあって、うん、嫌いなくせに
ね、これあのすごいのは、本、まあ、あの項目ごとにいろいろ分かれているんですけど、はい、ちょっとあのメッセージ的なことがね書いてあって、
はい、
あ、これって、まあ、病気関係なく自分にもあの頑張って、例えばまとめできないことよりもできることを探すとかね、はいはい、どんな小さなことでも良いからできることを一つでも多く作ってみるとか、病気や障害者になったからこその回り道を楽しむとか、あの、まあ、病気とか障害にかかわらずあの当てはまる、例えば何事もまずはやってみて、できないならどうすればできるかを考える、はい、
そうですね、
誰にでも、ね、言えることですもんね。で、あの最後は無菌室で婚姻届を書いた奥様へのインタビュー、はい、編集者さんと奥様の、はいはい、インタビューが載っていたりしますけども、本を出して何か変わったことってありますか？
そうですね、やはり結構変わりました。
変わった、うん、
はい、周りの知り合いの方もすごく変わりましたし、
うん、
はい、
自分の気持ち的にも、
気持ちもそうですね、変わりました。
うーん、なんか器出版さんって本当岩井さんのところで前もゲストさんもそうですけど出されてる方ね、
はい、
多いみたいですね。
最近すごく活動されてますね。
そうなんですね、ぜひ、でマジックの依頼とか、はい、講演とかも、はい、あのオフィシャルウェブサイトで、はい、矢上純と検索すれば、
そうですね、はい、出てきます。
矢ですね、あの白羽の矢の矢に神様の神に、はい、純が潤う山水に、はい、毛を書いて王を書くっていうね、はい、矢上純というふうに、検索をしていただくと、マジシャンと講演家2つの顔を持つアーティスト、はいね、ぜひあのように嫌われたマジシャン、はい、矢上純というふうに覚えていただけると、はいはい、本もぜひ、ね、本を読んでいただくと、まあ、一通りのことが、はい、
そうですね、
分かると思いますので、はい、でマジックってやっぱりあの私の知り合いの方も定年退職してからあの、まあ、ボランティア団体に入ってやられてるって方もいるんですけど、うん、いくつからでもできる楽しみ、まあ、プロとしてというと ね、
そうですね、
なかなか難しいかもしれませんけど、はい、いくつからでもできる、
できます、うん、定年されてから趣味でやる方も結構いらっしゃって、
うん、はい、でまた今100均とかにもあの簡単な道具が売ってたり、ね、ありますね、はい、まあ、大掛かりなものとか本のプロの方のものは高いと思うんですけど、はい、本当にあの馴染みのある誰でもできるようなマジックっていうのもあるので、はい、まあ、気軽にこの、うん、マジリハのキックオフイベントにね来ていただけるといいかなというふうに思います、はい、あの大島直也さんが今ねちょっと病院で、まあ、アーカイブも聞いてくださると思うんですが、最近レギュラーのようにハート FM さんに、
そうです、ね、
出てらっしゃって、
はい、すごいです、う
ん、今日も多分電話で2時からあの菊池恭一さんの番組に出るので、
今も聞いてると思います。
あ、本当ですか、はい、ラジオ産休でもね実は聞けるので、また2時からも聞いていただいて、3時台かな大島さんで、
あ、そうですね、
病院からも電話出演で、はい、聞いていただきたいと思いますね、はい、ぜひ8月30日土曜日、時間が10時から12時、事前予約制ということなので、今予約がスタートしておりますので、ぜひ、図書館窓口もしくはお電話またはウェブからということですので、じゃあ、このウェブの方法は私ブログにまたアップさせていただきますね、
はい、ありがとうございます、
名古屋市志田見図書館、こちらが電話が 052-736-6907、 ファックスが 052-736-6908 になります。当日は矢上純さんと、山田隆さん、大島直也さん、はい、いらっしゃいますので、質疑応答交流会もあるということです。山田さんも大島さんもね結構産休に出てくださっているので、
はい、そうですね、
山田さんもお元気ですか？
ね、元気です。
元気、ね、作業療法士ニコマルさんで頑張ってらっしゃいますが、はい、あとそうですね、病気に、まあ、もちろんならないのが一番なんですけど、そうです、はい、経験されている方とか今まさに病気とね、向き合っている方いらっしゃると思うんですが、メッセージを送るとするとどうですか、矢上さん、まあ、ご家族もそうですよね。
そうですね、とにかくもう、まあ、当たり前なんですけど、その考え込まないっていうのが一番です。でもうこれはダメあれはダメっていう、できないあれもできないじゃなくて、できることをいっぱい考えて、まあ、できなければどうやってあったらできるのか、まあ、今回のマジリアの話もそうですけども、まあ、ちょっとマジックやってもらって、できない場合どうやったらできるのかっていう方法を、違う方法とか、そういうことを考えるとちょっと前向きになれるかなっていうのはいつも思いますし、まあちょっと極端なんですが、病院で入院するってことはもう治すために入院しているので、
そうですね、
うん、もう治って当たり前と。なので、まあ、そこはもう先生にお任せして、で治ってからのことを考えましょうっていうことが一番だと思います。
本当ですね。
はい、
本当に、まあ、副作用があまりない方もいるみたいなんですけど、本当に辛かったっていう声をね聞くので、はい、そこをやっぱり乗り越えて、もうそうしたらもう怖いものないって感じですよね。
そうですね、僕も何度となくもう本当にもうどん底まで落ちましたけど、もう、まあ、家族や仲間とかに助けられて、前向きにやっとなれるようになりましたね。
でも病があったから、まあ、大島さんや山田さんとも出会えて。
そうですね、
ですよね。
なんかその病気をして失うものもたくさんもちろんあるんですけど、なんか僕の中では得たものの方が多くて、もう変な言い方ですけど病気してよかったなっていう、なんかそんな気持ちもありますね。
でこのタイトルの病から生き残る笑顔の魔法なので、やっぱり笑顔、
はい、笑顔はもう大切だと思います
ね。
なるべく笑うように、もう嘘でも笑った方が脳は勘違いをして、
あ、そうですね、
免疫力を上げるっていうのもあるらしいので、はい、
はい、
このマジックもやると楽しくなって、免疫力上がりますんで、
そうですね、
はい、
前ね、マジックをこうマジックをやりながらいろいろやられている方が、できたを味わってほしい、できたって楽しいからっていうことを言われていたんですけど、やってみて難しいけども、それができたっていう時っていうのはやっぱり嬉しいですもんね。はい、ぜひノウハウを教えていただけますし、これってどんな仕掛けだったのっていうものが当日来ると分かるかもしれませんね。
そうですね、
はい、はい、8月30日ぜひ、マジックリハビリテーション研究会キックオフイベント、笑顔の魔法はマジリハ、それってマジック、本気って書いてマジックっていうふうに書いてありますが、はい、ぜひね皆さんも体験してみてください。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあラジオを聞いている皆さんにメッセージを最後に矢上さんからお願いいたします。
はい、まあ、紹介していただいた8月30日、イベントありますので、ぜひ興味があれば参加していただけたら嬉しいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日はねお隣で素敵な奥様が見守っていただきましたが浴衣姿で素敵ですね。はい、はい、これからもじゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、8月30日も頑張ってください。
はい、
ともみとともに、今日のゲストはあの世に嫌われたマジシャン矢上淳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。